今日は広報島田1月号19ページに掲載の内容について、健康づくり課の永田さんからお話を伺います。永田さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今月号は HPV ワクチンについて知ろうと題して、島田市立総合医療センター小児科の上田大輔医師へのインタビュー内容が記事になってますね。まずはこの HPV とは何なのか、永田さん教えていただけますか？
はい。HPV、ヒトパピローマウイルスは、性的接触により8割以上の男女が一度は感染するとされるありふれたウイルスの一つです。
はい。
ほとんどのウイルスは自然に体から排除されますが、排除されずに長い期間感染が続く場合があり、ごく一部のケースで数年から数十年間かけて子宮頸がんを発症します。子宮頸がんの原因の 95% 以上がこのウイルスであり、男性に多い中咽頭がんや肛門がんなどの原因にもなります。
日本での子宮頸がんの状況はどうなんでしょう？永田さん、教えていただけますか？
はい。日本では毎年およそ1万1000人の女性がかかる病気で、さらに毎年2800人ほどの女性が亡くなっています。
はい。
患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう人も毎年1200人ほどいます、
はい、
早期に診断ができ手術で良くなったとしても早産のリスクが 1.5 倍から3倍になるとも言われています。
そんなにですか？厚生労働省のリーフレットを見てみますと、一生のうち子宮頸がんになる人は1万人あたり132人で、学校の教室に例えると2クラスに1人くらい。そして子宮頸がんで亡くなる人は1万人あたり30人で10クラスに1人くらいという割合が紹介されています。ではその HPV、 ヒトパピローマウイルスに効果があるワクチンについてお話を伺いたいと思います。 HPV ワクチン、いつから使用されているんでしょうか？
はい。HPV ワクチンは2006年に欧米で生まれ使われ始めました。
はい。
日本では2009年12月にワクチンとして承認され接種が始まりました。世界保健機関 WHO が接種を推奨しており、現在では100カ国以上で公的な予防接種が行われています。
はい。
イギリス、オーストラリアでは接種率は約8割です。
そんなに高いんですね。この HPV ワクチンを接種することでどのような効果が永田さん期待できるのでしょうか？
HPV ワクチンのうち2価のワクチンは子宮頸がんを起こしやすいタイプである HPV16 型と18型の感染を防ぐことができます。
はい。
4価のワクチンは HPV16 型と18型に加えて、性的接触がある男女間で強い感染性があると言われる線形コンジローマの発症原因となる HPV6 型と11型についても予防が期待できると言われています。
はい。
17歳までに3回接種を受けることで子宮頸がんになるリスクが約 88% 低下すると言われています。
ところで安全性は大丈夫なんでしょうか？
HPV ワクチンは2013年に定期接種となりましたが、
はい、
同年6月に副反応の検討が十分にされていない状況で積極的勧奨を中止しました。
はい。
その後名古屋市をはじめデンマークや韓国など国内外で 安全性に関する大規模な研究が行われ、ワクチン接種後に認められた様々な症状は、接種していない同世代の方にも同等の割合で認められたことから、ワクチンが原因で起こったものではなかったと判断されています。
そうなんですね。いや、まあでも、とはいえですよ。副反応などのリスクも、これ気になるところですよね。
はい。接種後、接種を受けた部分の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。
はい。
極めて稀ですが、重いアレルギー症状や、しびれなどの神経系の症状が起こることもあります。
はい。
しかし、これらの副反応の頻度は、他のワクチンと大きな差はありません。
はい。
現在もネットの中、特に SNS では、誤った情報が多く拡散されています。
はい。
ワクチン接種について考える場合には、ぜひ公的な情報源をもとに判断をしていただきたいと思います。
はい。リテラシーもとても大切ですね。この副反応なんですが、コロナワクチンの時も皆さんの関心事でしたからね。多くの方から理解されてきているのではないでしょうかね。この HPV ワクチンは誰がいつ受ければいいのでしょうか。
はい。HPV ワクチンの定期接種の対象者は、小学校6年から高校1年相当の女の子です。
はい。
これらの対象者は、公費により接種を受けることができます。現在、日本で定期接種に使用されているワクチンは2種類で、サーバリックスとガーダシルというものがあります。
はい。
どちらのワクチンも、6ヶ月間の間に同じワクチンを合計3回接種します。
はい。先ほど伺いましたら、ありふれた菌だっていうことでしたよね。ワクチン以外の予防方法は永田さんあるんでしょうか。
子宮頸がんに有効な予防法はワクチン接種のみです。
はい。
ただし、早期発見のためにも検診が重要です。
はあ。
早期に診断すれば治療も可能ですが、
はい、
実は進行するまで自覚症状がありません。
そうなんですね。
HPV ワクチンは全てのタイプの HPV 感染を予防できるわけではないため、
はい、
HPV 接種後も定期的に子宮頸がん検診を受けることが大切です。
はい。
20歳を超えたら必ず2年に一度は子宮頸がん検診を受けましょう。
はい。ご自身の体のリスクを減らすために、ぜひまずはワクチンの接種とさらに子宮頸がん検診を利用していただきたいですよね。永田さん、島田市ではどのように取り組まれているのか詳しく教えてください。
はい。厚生労働省は現在、積極的な接種勧奨を差し控えられている HPV ワクチンについて、
はい、
令和4年4月から積極的な接種勧奨を再開することとしました。市は国の方針に基づいて、対象者にご案内と予診票を送るよう準備をしています。
はい。
接種の予約の混雑を避けるため、対象者の学年ごとに送る時期をずらすことを考えています。決まり次第、ホームページなどでお知らせします。
はい。
また、HPV ワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより、公費での接種機会を逃してしまった方に対しては、厚生労働省の専門部会で今議論がされています。
はい。
方針が決定次第、ホームページや広報などを用いて情報提供をします。
検診の申し込みについてです。お申し込みはどのようにすればいいのでしょうか。
はい。 子宮頸がん検診の対象は20歳以上で、前年度に市の検診を受けていない女性となります。
はい。
お申し込みは、集団検診と個別検診のどちらで受けたいかを決め、電話などで健康づくり課へお願いします。
はい。
電話番号は 34-3281 です。また、今年度21歳になられた方には、無料クーポンを送付していますので、ぜひご活用ください。
はい。
クーポンの有効期限は2月の28日までです。
2月28日までですね。
はい。
ところで、集団検診と個別検診はどのように違うのか、永田さん教えてください。
はい。集団検診は、ローズアリーナなどの会場に検診バスが来て、子宮頸がん以外の検診も同時に受診することができる検診です。
はい。
個別検診は、島田、藤枝、焼津にある医療機関で、子宮頸がん検診のみを受診することができる検診です。詳しくは、市のホームページをご覧いただきたいと思います。
広報島田1月号の島行くコーナーには、最後に、市立総合医療センター小児科の上田大輔先生からのメッセージが掲載されていますね。ご紹介いただけますか？
はい。子宮頸がんと HPV ワクチン、がん検診に関するご不明な点は、健康づくり課、かかりつけ医などに相談しましょう。なお、市立総合医療センターのホームページには、予防接種や健康に関する情報をまとめた小児科だよりが掲載されています。ぜひ参考にしてください。
この小児科だよりでは、今回の HPV ワクチン以外にも様々なことが分かりやすく説明されていますから、ぜひ一度目を通していただきたいですよね。その他、健康づくり課から何かお知らせはありますか？
はい。現在、全国的にオミクロン株による新型コロナウイルスの感染が急拡大しています。引き続き、マスクの着用や手洗い、3密回避、換気など基本的な感染対策を徹底し、体調不良の時は外出や移動を控えるなど、感染拡大防止にご協力をお願いします。
最後にメッセージをお願いします。
はい。本日お話しさせていただいた HPV ワクチンの接種は、予防接種法に基づいて実施されており、国内外の研究結果から、ワクチン接種による子宮頸がんの予防効果などのメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆様に接種をお勧めしています。しかしながら、接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。実際に予防接種を受ける際は、ワクチンの有効性とリスクを十分に理解した上で、受けるかどうかご判断ください。ワクチンの有効性とリスクについては、ホームページに掲載してあります HPV ワクチンに関するリーフレットをご参照ください。
今日は広報島田1月号19ページに掲載の内容について健康づくり課永田さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。